ただいま5月26日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたしますね。いつもの4人ということで、
はい、
元気出しましょう。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっと最初の歯車がちょっと噛み合わせが悪かったなと思うんですけれども、ちょっと徐々にここでね、合わせていきましょう。はい。そんな感じで、5月もね、もう終わりですよ。
はい、そうですね。
5月といえば何でしたか、振り返ってみて。
そうですね。うん、今、ふと思い出したんですけど、
はい、
兄の誕生日がありましたね。
おお、あったね。
おめでとう。
ありがとう。
おめでとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほどね。そうかそうか、何歳になったんでしたっけ。
30です。
おお、節目のね。
そうですね。
はい、
なんか抱負とかあります。
ちょっと打ち合わせにないな。
でもこう年齢の代が変わるとね、何十代何十代と。
そうですね、
やっぱりそれまでの誕生日とは意味が違うわけじゃないですか。
はい、はい、そうですね。今まで20代でしっかりしてるっていうのは、うん、しっかりしてて偉いねだったのが、うん、30代でしっかりしてるのは当たり前なんですよね。
ああなるほど。はい、
だからこっから上っていうのは、うん、僕は何をしていったらいいのかってこれからちょっと模索していくことになるんで。
なるほどね、はい、それ以外の特色をね出していかないと。
はい、
あの漫才師のね中川家さんもね言ってましたよ、
はい、
若い時から、はい、おっさんみたいな漫才するなぁ言って、まあ、しっかりとした正統派漫才師じゃないですか、
はい、
でこうおっさんみたいな漫才するなぁ言ってちょっと笑ってもらってたんが、ほんまにおっさんになってしまったと。
ああ、そういうことですね。
若いのにやってたのが当たり前になって、どうしていこうみたいなことは、
まあ、
その後ね、チャンピオンを取り、まあ、しっかりされてるんで、まあ、でもそういう時期なんでしょうね。はい。
はい、
まあ、赤くんは3年ほど前に20代になったわけなんですけれども。
そうですね。
はい。その時なんか思いました？
いや、もう、はい、何もなかったんですよね。
代が変わることに対して。
そうなんですよ。
でもほんまにそのね、あのお酒が飲めるだとかそういう法的にも大きく変わるじゃないですか、ま、19から20歳は。
そうですね、それはやっぱり大きくて、
うん、
あの激太りはしましたけど、でも、はい、それぐらいですかね、ま、どちらかといったら今こう社会人になってで、うん、初めて子供だったら許されてたことが許されなくなってきてるなっていうのは感じてますけど。
あ、自由さより不自由さを感じてきている。
19から20はあんまり思わなかったんですけど、そこはちょっと今しっかりせんとなと思うことが多いですね。
なるほどね、わかりました。なんとなく、はいね、そんなこと言ってる僕は来年40代に入るので、気合入れていかなあかんなと。
気合入れていかない
と思ってますよ。もう準備はね、準備はどんどん入っていってるつもりですが、若く痛いなと。
そうですね。
でも痛くないなというようなところで思ってますね。はい、そんな感じです。はい、ということでこのような感じでメンバーで今月も進めていきます。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。原稿はいつものようにアクアの兄のヨハンが書いてくれてます。今日はどんな原稿なんでしょうか。
はい、今回は、はい、まあアクアとクレールが社会人になって、うん、
はい、
久しいわけですけども、はい、まあ、ちょっともうちょっと仕事にまつわるお話にしようかなと思いまして、
はい、
今回は仕事を探し、
はい、
まあ、職案とか、
はい、
何でしたっけ、ハローワークとか、そういう空気感をちょっと味わってもらおうかなと思って書きました。
うん、
で読む側としてはハローワーク行ったことあるんですか？
ないですけど、ないんですけど、はい、この内容は違うんじゃないかなと僕は思い、
行ったことないなりに、
行ったことないなり
に、かけ離れてるんじゃないかな、
かけ離れてるんじゃないかなとは思いますね。
お前ですかね。おクレルちゃんもどう感じ？
私もちょっと設定を聞いて驚愕してます。
は
い、
ああ、なるほどね。
僕も行ったことはないんですけど、勘で書きました。
お世話になる。そうか、はい、教えたる側も行ったことなかったという。
そう
なるほどね。はい、じゃあハローワークとはこんなとこなんだろうなと思って、
はい、
先輩が後輩に教える。わかりました、
はい。
楽しみにしております。お願いします。
清い心。
竹内さん、私は桃になりたいのです。どうやったらなれるのでしょうか？
桃になるということは並々ならぬ覚悟がいります。人間ではなくなるのですから。あなたにその覚悟がありますか？
はい、桃になれるのならどんなことでも耐えられます。何卒ご指導ください。
桃は神聖な果物です。汚れのある人間とは真反対の存在なのです。ドラゴンボールという漫画で金刀運は清い心の持ち主だけが乗れるという話があるのをご存知ですか？
はい、主人公の孫悟空が自在に乗りこなしてますね。
そう、自在に乗りこなしているのです。金刀運に乗る資格のある孫悟空でさえ桃に慣れていないのです。あなたが桃になるためには孫悟空よりも心が清く、そして自我を抑えられなければなりません。ここに均等運があります。桃になるにあたって均等運に乗れないようでは話になりません。一度試してみますか？これは適性試験です。
竹内さん、貸してみてください。挑戦してみます。あれ全然ダメだ。
残念ながら桃になる適性はないようですね。ちなみにどうして桃を志すのですか？
女性にかじられたいからです。
それがあかんのとっちゃいますか？
はい、ということで、それでは今日のね、朗読は流れさんにこそ聞いていただきたかったんですが、ちょっと所要の用事でということですので、FM 部から長谷川さんお願いいたします。
流れさんに怒られなくてよかったですね。職案ですか？この設定の説明とかは一切なく、原稿だけを見て読むわけです。これが職案、ハローワークっていうのは今聞いたわけですね。
そうですね。
なるほどね。まあ普通原稿を見てこう頭の中でこう映像をね、思い浮かべて、その映像を見ながらこう言葉に出していくっていうのがね、普通だと思うんですけども、そこが非常にこうハローワークの映像がぐちゃぐちゃになって、いい感じでぐちゃぐちゃになったんじゃないかなと思うんですね。はい、まあ、桃になりたい人がこうネズミ男色の T シャツを着ているっていうのがちょっとこうまた面白かった。これちょっとここだけの話です。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バカバカしいのがなんか、はい、いろいろこう、なんですかね、哀愁漂うというか、いろいろ引きこもごもがあってよかったと思います。
ありがとうございます。
まあ、ちなみに僕個人で言いますと、はい、ね、もうハローワークには何度となくお世話になったことがありましてですね、
はい、
まあ、その経験から踏まえますと、
はい、
まあ、意外とこんなとこやでっていうのはね、
近いですか？
というか多分こういうことを言いそうな人が意外といてるっていうそんな空間やったなっていう記憶があります。はい、指導員の方はもっとしっかりね、でも優しかったと思いますよ。金ドームまで用意してくれて。
そうですよね。
はい、はい、すごいいい方やなと。素晴らしい仕事も紹介してくれるんだろうなと思いました。名前何でしたっけ？
竹内さん
、はい、竹内さんは本当にね、いい職案のね、アドバイザーやと思います。ということで、アクアとクレームの会話の得コーナーでした。月刊集山ダイジェスト。このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。 ということで、来月6月ですね、6月の開運法をお届けしていきたいと思います。はい、まず6月はですね、旧、暦名ということでですね、旧暦での言い方は水月と言います。漢字で書くと水のない月ということですね。これは神奈月、10月のですね、神様のない月と書いて神奈月と読むのと、まあ、共通するようなところがあるんですけれども、もともとは、神様の月であったりとか水の月というようなところが、水な月が能に変化して、あ、水の月が水なに、能からなに変化して漢字があてがわれたというような、説があったりします。なので、まあ、もともとそのね、水の豊富なというような言い方があったりとかですね、そういう意味合いがあると。ただまあ旧暦でですね、なんで、まあ、梅雨の時期は5月にはなるんですね、5月のそのさみだれであったりですとか、鯉のぼりというのがその梅雨の滝に見立てて、鯉をね、風に揺らせるとかいうのとあるように、もともと昔の暦の感覚でいうと梅雨の月というのは5月だったということですね。まあ、そのようなところから、まあ、水がね、その日照りよりかはね、雨が適切に降っていただいたもらった方がいいということで、水の月と、希望を込めたのかもしれないですね。まあ、そのような経歴で水にまつわる月ですね、まあ、ちょうど我々の今のカレンダーにおきましても、梅雨の到来が、近づいているということですね。まあ、そのようなこの季節柄、6月どう過ごしていったらいいかというところをですね、紐解いていきたいと思います。まずですね、6月1日というのは衣替えというね、一つ大きな、イベントがあります。このことによってね、学校とかね、そういうサラリーマンの方も含めてですけど、クールビズが OK になるだとか、夏服に切り替えられるだとか、そういう一つのね、節目となっておりますので、まあ、皆様もね、そのプライベートの服装も含めて一つそういう季節感を取り込むというようなところで、季節の気を取り入れることによってね、その季節時期とのタイミングが合ってくると運気にも影響してきますので、そういうね、季節の気を取り入れるという一つの節目の一日にしていただければと思います。そして6月は10日がですね、時の記念日というようなことがありましてですね、これは、天智天皇というね、天皇がね、昔、水時計をで、使って、ね、時を測ってですね、鐘を打ったというようなことが日本書紀に記されておりまして、そこから6月10日をですね、時の記念日というようになりましたということですね。そして11日が入梅と、梅雨入りというのはね、毎年ね、その気象庁が発表するようなものなんですけれども、それとは別でですね、暦の上において、梅雨がやってきますよというのがね、6月11日に当たるんで、まあ、一つこの辺も一つのね、梅雨の節目というように思っていただければと思います。そして21日が夏至の日ですね、太陽のね、日照時間が一番長くなると、昼が一番長くなる日ということですね。そして30日が名越の祓えということで、1年の折り返しというようなことでですね、そのような6月っていうのは、まあ、祝祭日のない月なんですね。まあ、過去ね、振り返っても、歴史上日本にあったことがないらしいです。天皇の誕生日だったりとか、まあ、そのような感じで祝日というのは入れ替わったりもするんですけれども、6月だけは祝日があったことがないらしいですね。ただその、まあ、祝日っていうのはね、こう祝うというところが、まあ、メインということですね。まあ、祭日というのはね、お祭りをする日ですね。このお祭りっていうのはただのフェスティバルっていうだけの意味ではなくて、神仏を祭り上げる日というような意味があります。そういうね、祭祀、お祭りをする日であるからこそ、まあ、仕事や学校や観光地は休んでですね、そういうことをお祝いしましょうというところが一つの目的になっておりますので、そういうね、いわゆる休日がなかったとしても、そのお祭りをする日というのはたくさんありますので、そういうことに一つ一つしていくというのがね、大事な過ごし方なんじゃないかなと思います。そういうね、祝祭日、お休みのない日だからこそ、そういう姿勢というのがより大事になってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、6月というのは1年の折り返しなんですね。2018年も6月で前半が終了するということになりますね。カレンダーでは6月がね、ちょうど折り返しなんですが、もう一つ重要なポイントがありまして、太陽の折り返しである夏至ですね。これも一つ大きな節目となっております。本当は どちらかというとね、人間が作ったカレンダーよりも天体の方が優先されるとは思うんですね。この天体に合わせて人間はカレンダーを作っていったという歴史があるので、天体での折り返しというのが非常にね、意味においては重要になってくると思います。ただその当時は、歴史上ですね、これから夏が長くなると、日照時間が長くなるということで、当時のイベントというのはね、世界中でいろんなお祭りがあるんですけれども、夏至というのはそれほど重要視されてないというか、これから日照時間は短くなるけれども暑くなっていくというので、ちょっと祝いにくいというのもあるんですけれども、一つね、ちょっとあまり重要視されてない部分ではあるんですが、折り返しの記念という意味では本当にね、大きな節目だと思っております。またね、太陽のパワーのピークですね、温度的な意味ではこれからどんどんピークはやってくるんですけれども、直接ね、日の光を浴びる、日の、ね、太陽のパワーをね、得ることができるピークのねところでありますので、その辺のね、太陽のパワー、気を受け取るというところは非常に意識していただきたいところでもあります。そしてですね、この、6月30日とその6月21日の夏至ですね、この辺の2つの折り返しっていうところに向けてですね、どのように過ごしていったらいいかというと、一つですね、大きな意味があるのが、6月30日というのは全国の神社で名越の祓いというね、お祭りが行われます。血の輪くぐりというようなことでですね、この時期になると神社のね、境内の中にですね、大きな、輪っかがね、できて、そこをくぐっていくということですね。まずこう一回左に回って、もう一回右に回って、さらに左にもう一回回って3回くぐって、お社に向かうみたいな儀式があるんですけれども、みんなやってると思うんでね、その辺は周りに習ってやっていただいたらいいと思うんですが、そのようなことはでどうするかというと、いわゆるね、汚れをそれによって払っておくということですね。こういうことになります。その1年の折り返す手前においてですね、今までのその半年間の、罪汚れをですね、一度血の輪に取っていただくということですね。そのようにして清められた体で、残りのね、半年間のね、お祈りをするというようなところが、その名越の祓いの大きな意味になります。そしてですね、その天皇陛下が宮中でされる宮中祭祀というのもですね、この6月30日の名越の祓いというのは大きな、宮中祭祀の重要日の一つでもあります。まず天皇陛下が、清められて、それからですね、清められた天皇陛下が、国民のですね、罪汚れが払われますようにとお祈りするというような儀式があるということですね。はい、そのような6月30日となっております。ですので、こういうね、6月30日に向けてですね、皆さんもその心身の汚れを払うというのもそうですけれども、その家の掃除もですね、払うことの一つなんですね。一つね、家の掃除ね、整理整頓とかも含めてですね、一つ家の掃除をしっかりしてですね、汚れを払っていきましょうということですね。またそういう掃除だけじゃなくて、心身のリフレッシュというのもね、体にとってのね、心と体にとっての罪汚れのね、お祓いになります。また、いわゆるね、こう、デトックスとかね、そういう、なんかこう、サウナであったりだとか、ということでね、そういうことの体のデトックスだとか、ね、ファスティングとかいうことによって体の中をきれいにするというのも一つのね、祓いの行事なのかなと。一度ね、そういうところも、そういう一般的なね、ところも含めてね、一度自分の体をいたわるというところも含めて、残りのね、半年に向けて、元気に過ごしているようにということですね。やっぱり梅雨の時期ではありますので、昔歴史的な経緯をたどるとカビとかですね、生えやすかったり物が腐りやすいという時期になりますので、その辺が問題になるかなということですね。それに向けてね、しっかりとやっていくということですね。はい、その辺も含めてね、しっかりと6月を大切に過ごしていただくと、素晴らしい今年の後半に向かっていくことができますので、そのように過ごしていく6月にしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運金運が20丸、仕事運勉強運健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は改革を起こすべき時になります。少しずつ計画を進めていきましょう。誠意を持って実行していくことが開運のポイントになります。
じっくりしっかり練り込んでください。
2月生まれの人、仕事運勉強運金運が20丸、恋愛運が丸、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方は真心が人の心を動かす時になります。私利私欲をなくし誠心誠意尽くすことが開運のポイントになります。
一生懸命な姿が協力や応援をしてくれる人を呼ぶでしょう。
3月生まれの人、健康運が20丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、八方塞がりで出口の見えない時になります。困難の中で耐えることで協力者を得て光が見えてきます。忍耐が開運のポイントになります。
いずれチャンスが訪れます。
4月生まれの人、仕事運勉強運が丸、恋愛運健康運が三角、金運が×です。
はい、4月生まれの方は助けが欲しい時ですね。助けが求められる時です。隠れた人材を探していきましょう、ね、協力者を探していってください。その人たちに助けてもらうことが開運のポイントになります。
新しい視点によって解決策が見えてくるかもしれません。
5月生まれの人、恋愛運が花丸です。仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はもう一度チャレンジするべき時になります。力のある人と協力することが開運のポイントになります。
一度諦めたことでも再チャレンジの価値があります。
6月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が三角です。
はい、6月生まれの方は立派な人に従う時になります。自分の殻に閉じこもらないで時の流れに自分を合わせていきましょう。
他の人の視点が自分の成長の鍵かもしれません。
7月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が三角です。
はい、7月生まれの方は思いがけないことが起こってしまう時です。今は外に意識を向けるよりも内部に目を向けて内部を充実させましょう。秘密を守ることが開運のポイントになります。
何にでも対応できるように備えてください。
8月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運が丸、金運健康運が三角です。
はい、8月生まれの方は生みの苦しみに耐え忍ぶ時になります。人に期待されたことを実行するのが開運のポイントになります。
期待に応えれば能力も信用もアップします。
9月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が三角です。
はい、9月生まれの方は道に迷ってしまう時になります。無理にこういう時は無理に進まず一度退いてですね、仲間と共に再出発することが開運のポイントになります。
整ってから出直せばまた変わります。
10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運金運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、悪い誘惑がある時ですね。固い意志を持って誘惑に負けないことが開運のポイントになります。
ハードな道を選択できれば心の強さにつながります。
11月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運が三角、金運が×です。
はい、11月生まれの方はですね、冒険がしたくなる時ですが控えて無難な時になります。安全を最優先にすることが開運のポイントになります。
こんな時こそ冷静に進めましょう。
12月生まれの人、恋愛運金運健康運が丸、仕事運勉強運が三角です。
はい、12月生まれの方は能ある鷹は爪を隠すというふうにすべき時ですね。自分の信じる道を行くことが開運のポイントとなります。
地道な行動も積み上げれば宝になります。
はい、ということで、まあね、いろんなね、月の方それぞれのね必要なメッセージ心に届いておけばいいなとは思うんですけれども、まあタイミングによってね、これが正しいと一般的にされることでも、その時は良かったもうダメだったりとか、まあね、こう何でしょうね、こう家を買うことはいいことかもしれないですけど、ね、タイミングによっちゃ悪いことであったりとか そういうことがありますのでね、このタイミングを、ね、こういうことをね、ちょっと参考にして取り入れていくっていうのが一つ大事なことなんじゃないかなと思います。そしてですね、全体的に言えることがですね、まあ、一つ、そういう半年のね、折り返しの節目の時でもあります。また、いろんな方がですね、おそらくね、何かに向けて、向かっているものが完成したりだとか、目標が達成したりだとか、そういうね、一件落着とか、一旦終わったな、みたいなタイミングがあると思うんですけれども、そこでですね、終わってしまった、でですね、気が緩むとダメですよみたいなのがトータルとしてのね、思いとしてあります。またね、それは時間は流れ続けているので終わったと思っても次があると、次の始まりであるという、終わりは次の始まりであるということですね。まあ、一度終わって始まりだとか、買って兜の尾を締めるとかですね、そういうことが非常に重要なタイミングになってくるかと思いますね。油断が命取りということになりますので、その辺は注意して過ごしていただければなと思います。またね、そういう6月を過ごしていただいて、次の7月というのは本格的な夏の到来のタイミングになります。今年はですね、九死火星という一つのね、こう火の年、大いに活性すべき年なんですね。まあ、そういう時にこの夏場のタイミングですね、活性すべきタイミングにですね、人生も素晴らしく活性化させていこうと思えばね、6月にその準備ですね、すすが溜まっているような状態では燃えられないぞということです。そういったそういうすす払いのためにもですね、しっかりと、お家や自身やですね、心身の健康を払うというふうに過ごしていただいてですね、血の輪もくぐってですね、半年間の感謝と次の半年間の祈願もするというような過ごし方をしていただいてですね、まあ、素晴らしい6月にしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月30日、まさにね、名越の当日になりますね。6月30日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。